割と近いところで感染者が出ているという情報ですので、青春館ではありますが、オルガンなどもできるだけ控えて、歌いたい部分もあるんですけども、そういうのも感染予防の方を最優先にして、この3日間を過ごしたいなと思います。今朝は朝ミサがなかったので6時半頃に目が覚めたんですが、その後電気をつけたらですね、5分ぐらいして5分10分ぐらいして電気が落ちまして、うわっと思ってですね、それで私もブレーカーぐらいは上げているので、ブレーカーのところに行ってその様子を見たんです。そしたら漏電のブレーカーが落ちてました。上げても上がらないですね。これは私には分からない、そう思って議長さんに来てもらいました。で、議長さんがちょっとしたらということで、被災館の脇にこのボックスがあるんですが、これに水がこう染み込んでいたずらしてるんではないかということで、それをブレーカーを落としましたら、ひとまず電源が入りました。でまた落ちまして、今度8時ぐらいに落ちまして、で多分議長さんは職場に行く途中だったと思うんですが、私にまた引き返されてですね、で今度は被災館と関係のあるそこの施設は何かということで、考えた挙句にお手洗いのブレーカーが関係しているかもしれないということで、そのお手洗いも落としました。ひょっとしたらお手洗い電気がつかないかもしれません。申し訳ないなと思うんですが、お手洗いの電気がつくか被災館の電気がつくか、どっちがいいかって言ったら被災館の方がついた方がいいと思うので、もしつかないならご勘弁願いたいと思います。聖木曜日、イエスはイスカリオテのユダにも和解への道を示そうとされました。皆が清いわけではないと明言されても、足を洗ってくださり、誰も取り残されないように心を砕かれたのです。イエスは先生と弟子の関係を超えて、和解のためにしもべの仕事を引き受けました。模範を示して、イエスが再び食事の席に着かれた、この点に目を留めましょう。これは杉越の食事なのですが、もう一つは、先生ができるのだから弟子ができないはずがない、そのことを確かめる席についた、そういう意味もあるでしょう。身を低くすればできない和解はないのです。この晩餐の席についた12人の弟子たちは、心ではさまざまな思いが渦巻いていました。イエスが王座に着いたら右と左に座りたいと考える弟子がいました。財布を預かっていて中身をごまかしている弟子もいました。誰が一番偉いだろうかと議論したりもしていました。ペトロはその中で最も素朴な弟子だったかもしれません。あなたのためなら命を捨てますと言えました。実際そうなる運命でしたが、もちろん自分の力ではありません。いよいよの場面ではイエスを知らないと3度否認してしまいます。それでもペトロの正直さは 特別でした。ペトロはイエスから足を洗ってもらうとき、主よ、足だけでなく手も頭もと求めました。何かを表しているのではないかと私は考えます。手は人間の働きを、頭は人間の考えを、それぞれ表しているのではないでしょうか。働きのすべて、考えのすべてをイエスに清めてもらう。食卓に着く準備、一つのテーブルに着く準備がここに示されているのだと思います。イエスの食卓に名誉を求めている人、財布の中身をごまかす人、どこまでも素朴な人、さまざまな人が食卓に着きました。イエスが用意してくださる食卓にはどんな人でも席に着くことができます。ただ食卓に着くすべての人が互いに相手よりも低くなる、互いに使い合う、その準備が必要です。今日ここに集まった私たちすべてがイエスの食卓に着くことができます。準備として互いに相手よりも低くなることを引き受ける覚悟があるでしょうか。あの人よりはマシだと考える相手が誰かいないでしょうか。その人の足を洗う、その人に仕える、そんな覚悟が私にはあるでしょうか。こうしている今もウクライナとロシアは戦いをし、また停戦交渉もしていることでしょう。イエスがおられるテーブルで一つになって交渉をまとめてほしいと切に願います。イエスがおられるテーブルであれば、どんな事情があっても席について話し合えると信じます。聖木曜日、主の晩餐の食卓を囲みながら、世界中の人々が一日も早く平穏な日々を取り戻せるよう心を合わせて祈りましょう。